STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川アイヌ語教室の片山ひろ子さん。今日の講座はイチャルパについてお送りします。
イランカラプテー、向川アイヌ語教室の片山ひろ子です。
イランカラプテー、吉田真理子です。片山さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
12月31日、もう今年のと言いますか、今世紀も最後になっちゃいましたね。
そうですね。
そしてアイヌ語ラジオ講座の片山さんの回も今回で最後。
そうですね。
いや、寂しいな。でも12月31日とね、言いますとね、はい、片山さんもまあ一家の主婦として忙しいですよね。
は
い、
そうですね。昨夜は昆布巻き、私たちのところではシャモを中に入れて昆布巻き作るんですよね。
普通はね、ニシン入れたりしますけれどもね。
そうですね。
向川はやっぱりししゃもなんですね。
そうなんです。うちはもう私の小さい時からずっと昆布巻きの中身って言ったらししゃもって感じで、もうししゃもの昆布巻きしか頭にないんですよね。
メスとオスとどっち入れるんですか？
そうですね。子供たちはやはりメスが好きですから、半々に作ります。
じゃあ向川のお正月の味と言いますと、ししゃもの昆布巻きが欠かせない。
そう
という感じでしょうね。
そうだと思います。どこの家でもやはり昆布巻きはシャモを使っているんじゃないかなって思いますけどね。
それでは今日でラストとなりましたけれども、
はい、そうですね。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はイチャルバについてお話ししたいと思います。まずは私の方から本文を読んでいきましょう。タンとイチャルバアンナ、クタリウタル、ウエカルパはエンコレヤン、イチャルバおかけあんな、アエプローンのイカシマナ、クタリウタル、エイメクはプローンのエはエンコレヤン。それでは文節ごとに読んでいきますので、吉田さん続いて読んでくださいね。
はい、お願いします。
パンとイチャルバあんな、
パンとイチャルバあんな、
クタリウタラウエカルパはエンコレヤン、
クタリウタラウエカルパはエンコレヤン。
イチャルバおかけあんな、
イチャルバおかけあんな、
アエポローンのイカシマナ、
アエポローンのイカシマナ、
クタリウタルエイメクは、
クタリウタルエイメクは、
ポローンの絵はエンコレヤン、
ポローンの絵はエンコレヤン。
それでは文節ごとに日本語訳をお話ししていきましょう。タンとイチャルバあんな、
タンとイチャルバアンナ。
タンとは今日という意味です。イチャルバは専属用の意味です。アンは何々する、ヨは何々よ。タンとイチャルバアンナ、今日イチャルバするからという意味になります。クタリ言ったら上カルパはエンコレヤン、
クタリ言ったら上カルパはエンコレヤン。
クタリは、クは私ので、ウタリは同族のという意味になります。ウタラは人々、ウエカルパは集まるという意味になります。ワは何々して、でエンコレは、エンは私たちで、これっていうのが欲しいという意味です。でヤンは何々してくださいという意味になります。クタリウタラウエカルパはエンコレヤン、みんな集まってくださいという意味になります。イチャルバおかけあんな、
イチャルバおかけあんな。
イチャルバは専属用のことですね。おかけあんは終わったという意味になります。なは何々よという意味です。イチャルバおかけあんなは専属用が終わってという意味になります。アエポロンのイカシマナ、
アエプポロンのイカシマナ。
アエプは食べ物のことを言います。ポロンのはたくさん、イカシマは残ったという意味です。で、なは何々よという意味で。アエッポロンのイカシマナは食べ物がたくさん残っているのでという意味になります。クタリウタラエイメクは、
クタリウタラエイメクは、
クタリは先ほども出ましたように、私の同族のという意味です。ウタラは人々。エイメクは分ける。で、和は何々して。クタリウタラエイメクは、で、みんなで分けてという意味になります。 ポローンの絵はエンコレヤン？
ポローンの絵はエンコレヤン？
ポローンのはたくさんです。絵は食べるという意味です。和は何々して。エンコレは先ほども出ましたように、私にくださいという意味です。ヤンは何々してくださいという意味になります。ポローンの絵はエンコレヤン？で、たくさん食べてくださいという意味になります。本文を一通り読みましたので、全体の日本語の意味をもう一度確認いたします。今日、先祖供養をするからみんな集まってください。先祖供養が終わって食べ物がたくさん残っているので、みんなで分けてたくさん食べてくださいという意味になります。今日はムカーノイチャルワについて少しお話ししたいと思います。これは聖の淵とか他の淵たちにもお聞きしてきました。アイヌはお墓参りをしなかったと言われています。イチャルバはお盆とかお正月に行っていました。そのお盆とかお正月は親戚の人たちが集まってきますので、そこの家の仏さん上の代から名前を呼びながら、自分たちは何々というもので供え物をするからみんなで仲良く食べてくれというふうにイチャルバをしてたそうです。イチャルバは女たちがします。その時は自分の舅さんとか舅さんはもちろんですが、
はい、
自分の海の両親まで供養したそうですよ。イチャルバに使う稲は男の人が作ります。お膳の支度は女の人がします。お供えするものは使徒、団子ですね、
はい、
この人の上にはチポール、鮭の卵を乗せます。
いくらが乗ってたわけですか。
そうです。そしてそのお団子を チポール人と言います。その他に果物とかお菓子、タバコなどを備えます。肉類は使いません。お魚を使いますね。お魚は干したものでも煮たものでもいいのです。そして地上ではね、わずかなものでも、世ではたくさんになるから、そんなたくさんお供えしなくても、少しの量でも食べ物をあげると、もう世行ったら、たくさんなってみんなで食べられるって言います。はい、また食べ物をあげないと、向こうの国でいる先祖たちは、飢えに苦しむっていうふうに言われていますね。男の人は、炉の横座に稲嘘と呼ぶ、釜で作った模様のついた敷物を敷き、その上に稲荷にする木、水木とか柳の木を取ってきておき、そこで稲荷を作ります。それを稲受けと言います。で、イチャルバに使う稲荷は、チェホルカケプという、
チェホルカケプ、
はい。これは稲荷の一種なんですけど、他の稲荷と違って、上から下へ向かって削ったものなんです。ですから削り花もちょうど髪の毛が逆立ったような形になっている稲荷だそうです、でこの稲荷はね、人間の言葉を神様に伝える、そういう稲荷っていうので、はい、イチャルバに使ってたそうです。この稲荷一本と、あと月お椀ですね、お酒入れるお椀、はい、そしてイクパスイ、あとは用意した供え物をお膳に乗せ、炉の神座の稲嘘の上に置くと、絵かしが火の神に向かって神祈りをします。絵かしは自分の先祖の名を言って、これから先祖供養をするから火の神様にお願いします。次に女の人は親類の人たちと一緒に炉の火の神様からお気をもらって、
はい、
戸口から外へ出ます。お膳や時はイトムンプライ、
トムンプライ、
ロルンプライは神窓といって、東側にあるんですよね。イトムンプライはその南側にある窓があるんです。そこのところからそういう食べ物はその窓から外に出します。そしてイトムンプライから少し離れたところに稲荷を置いて立てて、
はい、
そして置きを置き、その手前にお膳を並べて、女の人は一人ずつ順番にお膳の前に座って、火の神の神様のお気にイクパスイでお酒を蓄火するんです。蓄火というと イクパスイにお酒をつけてこう滴り落とすって感じですか、それをチッカって言うんです。でチッカをして、そしてその後に食べ物をポイッと置くっていう感じかしら、そしてある供え物を炊いてこう一つずつ揚げていきます。そしてその時にはただこう揚げていくんじゃなく、自分も食べながら揚げる、一緒に食べてるって感じで行っていきます。そしてその順番はその家の奥さんが先で、次にあの隣近所の親戚の女の人たちが交代で行います。そしてイチャルバが終わって残ったお供え物は一旦家の中の炉のところに置いて、エカシがアペフチカムイにイチャルバが終わったことを告げます。そしてその後残った食べ物をみんなで分けて食べます。今はこのように人が集まってイチャルバをしているところはあまり見ることありませんが、フチたちはお正月などにはね、自分一人で行ってるって言っていました。私たちは今あの伝承保存会で行うあの知性のみとか、アイヌ日の前で行うカムイのみとか、シャモカムイのみの後によくイチャルバをしています。この時はそのコタンの亡くなっているエカシの一人の名前を呼んで食べ物を託してみんなに分けて与えてくれるように頼みます。私も去年かな、私の姑さん、
はい、
3月1日の命日なんですけど、その時に妹と2人でちょっとイチャルバをやってみたんですよ。その時は稲は作れませんから、タバコに火をつけて、そして食べ物をみんなに分けてあげてくださいって言いながら、
はい、
イチャルバをしました。食べ物を渡すときは半分に割ってあの渡します。そして半分にした片方を自分たちが食べながら行います。これはあの先祖の人たちと一緒にこういう同じものを一緒に食べてるよ、そういう感じでやってるんだと思います。それではお時間になりました。
このアイヌ語講座10月からの3ヶ月間ということだったんですけれども、
はい、
今日で片山さんが講師の会は終わり、
そうです、ね、
ということになってしまいました、
はい、
いかがですか、こう振り返ってみて。
そうですね、なんかすごい長かったような短かったような一回一回レッスンごと の, あのお話しすることをね、自分でいろんな人に聞きながらやってきましたが、とっても勉強になりました。
これからも片山さんはアイヌ文化についてもっともっとこう勉強されて他の人たちに伝えていかれると思いますけれども、
はい、
こんなことをやってみたいという夢もありますか？
これからはね、本当にアイヌをやりたいとかアイヌに興味を持っている、そういう人たちと集まって私たち自分たちのね先祖のことを勉強したり、またアイヌじゃない人が入ってきたら私たちの文化をね理解してもらえるような、そういうような場所をね作っていきたいなと思ってます。
3ヶ月間どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ヘイライケレ
スイウヌカランロ、またお会いいたしましょう。
新春1月7日日曜日からのアイヌ語ラジオ講座の講師は帯広アイヌ語教室の上野貞さんです。1月からのアイヌ語ラジオ講座にぜひお付き合いください。